このシリーズをですね、しようかと思ったのは、まだシリーズができるかどうかわからないんですけども、しようかと思ったのは、本当に最近ですね、もう見てて嫌になっちゃうことが多いんですね。まあ、最近ごくごく最近ですと、まあ、温暖化のことですよね。温暖化っていうのは石油を使ったり、まあ、石炭炊いたりですね、それから、まあ、原子力発電でも同じなんですけど、まあ、CO2 を出すとですね、まあ、地球が温暖化して我々ひどい目に遭うと、まあ、みんなが一生懸命言ってるんですよ。最近ではもうほとんど地球は温暖化しないとか言うとですね、もう怒られちゃうぐらいなんですけれども、しかし温暖化防止、温暖化防止って言ってる人が本気でそう思ってるのかなってすごい疑問なんですよね。例えばこの前ニュースになったんでは、イギリスの皇太子でちょっとアメリカがなんか言ってる人がですね、地球は温暖化一番問題だから皆さんで協力してCO2 の削減に協力しなきゃいけない。まあそうは言ってもですね、その王子様ってのは世界を旅行するのに全部プライベートジェット機で旅行してるそうなんですよ。だすごいですからね、CO2 の排出量っていうのはですね。まあ飛行機なんか乗るとものすごく激しいんですよ。例えばこの頃日本でも、レジ袋の有料化なんてやってますよね。あれは使い捨てプラスチックの問題もあるんですけど、やっぱりプラスチックを少なくして CO2 を減らそうとか言ってんですね。ところが、だいたい日本からアメリカにですね、飛行機で1往復しますとね、もちろんいろいろ飛行機の種類とかなんかヘリクスをこねればすごくあるんですが、だいたい大雑把に言ってですね、レジ袋10万枚分、10万倍ですよ、10万枚分がを使っちゃうんですよ。ですからアメリカに旅行なんか行って帰ってきたらですね、レジ袋10万倍ですから、到底そのレジ袋の有料化なんかとは全然桁が違うんですね。これはだからやってることと言ってることが違うってことなんですよ。非常にこう、僕はですね、なんか汚いっていうか醜いっていうか、そう見えますよね。能力のある人がですね、ある程度給料とかそういう所得が多い方がいいかもしれません。まあ王室なんかが少し普通の人よりか裕福な生活してる方が夢があっていいかもしれません。しかしそれは程度問題でね、例えば世の中で非常に能力のある人が役員になって、それでまあまあの給料を取ると、そうするとやっぱり頑張ろうという気持ちも起きますから、それもそれでいいんですけど、それは程度問題で、今4人家族の平均がだいたい約500万円でしょ。だからまあ2000万円とか3000万円というのはいいのかもしれませんが、もう1億円超えとか10億円とかいっぱいいるんですよね。だからそういう人たちが、その王子様みたいにですね地球温暖化で CO2 を削減しましょうなんて言うと、鼻知らんじゃうっていうか、いやこの人ね、心の中どうなってんのと思いますよ。ちょっとここでトリックがもう一個ありましてね、頭のいい人が考えることって本当に心が正しくなければトリックばっかなんですよ。要するに頭のいい人っていうのはですね、ちょっと頭の回転が鈍い人を騙すのは平気で騙せるんですよね。まあいろいろ理屈をこねられますから。だから所得がね500万でも1億円でも、それはCO2 の削減をできますよなんて全然嘘ですから全然嘘ですからね、どれも同じなんですが、結局は物の値段っていうのはほとんど使用するエネルギーに比例しておりましてですね、まあ、どのエネルギーでも同じなんですよ。太陽光発電を使おうが、原子力発電所を使おうが、火力発電所を使おうがですね、まあ、官僚は頭のいい官僚がその知恵を巡らしてですね、まあ、原子力発電で使う CO2 は全部セメント業界とか鉄鋼業界につけ回したりしてるだけのことで、別段そのどれだってそれは当たり前ですけどね、エネルギーがなきゃ仕事できないわけですから、だからエネルギーっていうわけですからね、なんかやるときにもエネルギーが必要だよなんていうのは、まあ、それを言ってるわけですね。だからもう大雑把に言えば、1000万円の所得の人と1億円の所得の人と、1億円の方が10倍 CO2 を出してるっつって、まあ大体それでいいんですね。でまあそれ例えばそれの一番いい例が、最近では Zoom の会議なんてありますよね。まあ Zoom の会議をやりますと、例えば名古屋と東京の人が Zoom 会議やれば、まあ電子が行き来をしますから、パソコンの電力代ぐらいしかいらないんですけど、もしも新幹線乗って往復するとですね、それはすごい量なんですよ。これも大体お金で大体わかるんですね。新幹線往復しますと大体2万円ですよね。大体まあその同じような時間ですね、パソコンをつけっぱなしにしても、まあ、200円とか300円とかそういう値段ですからね。 ですからやっぱり何百倍とか違うわけですよ。それは当たり前ですよね。そうすると年収が2000万とか1億円とか取ってる人たちっていうのは当然一般の庶民よりか4倍から20倍ぐらい CO2 出す量が多いんですよ。それはね、そっとしといてくれればいいと思うんですよ。自分は本当はね、あの地球温暖化の阻止に協力したいけども、まあ給料が高いからどうしても贅沢もしちゃうし、車もいい車に乗るし、飛行機でどっか旅行行きたくなっちゃうし、しょうがないねと。だけど自分で地球温暖化が大切、阻止が大切だなんて言うとね、どっかの王子様みたいに非難されるからと黙っておいてくれたらいいんですが、そうじゃないんですよ。またこれが汚いことに、例えば典型的な NHK ですね。 NHK 僕ずっと批判してるんですけど、 NHK は私が批判してる理由の一つは、間違った情報を流して人の人生を狂わせるっていうのが、まあ、これは一番大きいことですが、もう一つ大きいのはですね、やっぱり高給取りでなんか貧乏がいいような放送を流し続けるってことなんですよ。まあ、NHK はとにかく地球温暖化に対してものすごく厳しいわけですよ、放送がね。だけども NHK の人の大体指導層っていうのは年俸1500万から2000万ですからね。だから普通の人の大体3倍から5倍ぐらい CO2 出してるんですよ。その人がね、自分で CO2 削減 CO2 削減って番組流すってことは、まあ、完全な二重人格っていうのかな、醜いですよ。僕は人間として醜いと思うんですね。まあ昔の大名だったらば、着てるものが華やかだとかお城に住んでるとか、そういうのはまあいいにしても、あまりに生活が華美でね、もう米を食べたら全部使い、あと捨ててしまうとか、そういう生活はやっぱり道徳的にっていうか人間的にやっちゃいけないことですよね。まあ、最近ではそういう嘘をつくっていうんですかね、まあ、嘘をつくっていう言い方もあんまりしたくないんですけど、例えば嘘をつく、例えば僕が一番テレビの出てる時に、テレビのニュース解説やってる時に言うの嫌だっつったのが、放射線防護服なんですよ。放射線防護服ってね、今から12年ぐらい前の福島原発事故の時に盛んに使われてたんですよ。アナウンサーとか平気で使うんですよ、テレビで放射線防護服。僕それ解説しておりましてね、あれは放射線防護しませんよと、だから放射線防護服とやめた方がいいんじゃないですかって言ってるんですよ。でテレビの人はええなんていう顔してましたけど、知ってるに決まってるんですよ。っていうのはあれポリエチレン製ですからね、ポリエチレンのペラペラした上っ張りを着れば放射線が防御できるなら、原子力発電所がなんであんなコンクリートとか鉄とか重々しくなってるんですか。放射線っていうのは重さで阻止されるわけですから、軽いものは放射線なんか阻止できないんですよ。それをもう延々とですね、放射線防護服、放射線防護服つってるんですよ。でアナウンサーも放射線防護服っていうもんだから、僕はアナウンサーにそれ放射線防護服ってのは間違ってますよって言ったら、原稿に書いてあるって言うんですよ、アナウンサーが読み上げる原稿にね。だけど人間って一番やっちゃいけないことが実はそれなんですよ。自分の役割を果たすときに、それが悪いと分かってても、自分はそれを読めと言われたからただ読むんだってやつは、一番犯罪としては結構重たいっていうふうに言われてるんですね。つまり人間っていうのは意思があり判断力があり、どんな仕事をどんなに命令されようと言おうと、例えば、赤ちゃんをですね、この包丁で刺せって言ったら、いや上司がそう言いましたから刺しましたっていうのは理由にならないんですよ。やっぱり人間っていうのは嘘をつくとか、やってはいけないことをやってはいけないっていうのは、いくら命令されたからとか言って、いや私ちょっとそれできませんっていうのが人間だというふうなのが、もうそれは世界の道徳の基本中の基本なんですね。で日本が江戸時代まで良かったっていうのは、日本人が一人一人がですね、どんな社会であっても私はそれはできませんというふうにはっきり言えたっていうことなんですね。それでしなかったっていうことなんですよ。できるのはいくらでもできるんですよね。例えば僕がいつも言うように川の渡しで、日本以外の国は全部10銭の渡し賃だったらば、外国人と見れば30銭で渡すと、それできないことはないんですね。だけどしちゃいけないというふうに、まあ、考えられてるというか、それがやっぱり美しいことなんですね。美しいと醜いっていうのはそこにあるんですよね。つまり人間としてもみんな分かってるんですよ。だから誰でも分かってる。だから地球温暖化を阻止したいと、地球温暖化は怖いんだって言っている文化人なんて結構いるんですよ。もちろん政治家もいますけどね。それからタレントなんかも多いんですよ。地球が温暖化するのは良くないから、みんなで、地球温暖化を阻止しましょうって言ってる芸能人なんて多いんですよ。 まあ、いわゆるかっこいい系っていうんですかね、全然かっこよくないですよ。だってそう言いながら自分は高級料理屋で料理を食べ、高級乗用車で乗用し、それから何かちょっと休みがあって、春休みとかなんかあれば飛行機でどっか外国の保養地に行くと。だからもう全然 CO2 の消費量が高いんですよ。それなにもかかわらず、自分はタレントだからとか女優だから、かっこいい系に入っとかなきゃんから、環境は大切ですねとか、環境を守らなきゃいけませんねなんていうわけ。これがね、僕一番醜いと思うんですよ。実は美しいこと、醜いことっていうのは、例えばですね、私はこのシリーズをこれどうしてもしなきゃいけないなと思ったのが、芸術作品のコンテストですね。例えばピアノコンテストとか、そういうのは何であるんだろうかと思ったわけですね。だって芸術作品っていうのは芸術そのものに価値があって、世の中がランキングをそれにつけるとですね、もういっぺんにダメになっちゃいますよ。だからその、僕は美しい芸術作品はコンクールをやることによっていっぺんに見にくいものになると、まあ、そういうふうに感じるもんですから、まあこのタイトルで始めたんですが、始めてみるとすぐ一番それよりか見にくいのは、やっぱり嘘つくことだろうなって、嘘つくんでも一番いけない嘘が、自分は環境を大切にするなんつって自分で環境を汚してると、率先して汚してるという人がですね、一番見にくいんじゃないかなと、こういうふうに思いましたね。その次に自分の範囲ですからね、学問、学問もね、学問が美しいか醜いかというとですね、本当に自然を解析してですね、人間が自然を理解するのに一歩前進するっていうやり方ですね。これは純粋にやっぱり自然現象とかそういうのに忠実であるって、これは美しいんですけどね、まあ、先頃の温暖化もそうですしね、石油がなくなるなんとか、ダイオキシンが毒物だなんて、今までの環境問題というのは全部その人が儲かるためなんですよ。まあ簡単に言えば御用学者とかね、まあ、そういうふうに言われてますけど、今でも多いですね。それで、まあ、例えば、国立環境研究所なんて、国立環境研究所って政府に所属しているように思いますけど、あれを政府に所属してるんじゃないですよ、国民に所属してるんですよ。政府は管理をしてるだけですからね。ところが大体は政策に沿った御用的な技術者がいますね。なかなか面白いですよ。だから一番だけど激しいのは、民間の人で高給取りでタレントとかね、だからタレントで結構お金が入ってるタレントで、そして、環境が大切だって言ってる人は、もうその人のやつ見ない方がいいですね悪いけど。だってそれによってやっぱり日本がね、少しずつ少しずつ嘘つきになっていくっていうのは残念ですよね。やっぱり、給料を高く取るとか、ギャラをうんと取るっていうことは、やっぱりそれなりに日本社会に恩恵を受けてるわけですから、日本社会に恩返しをする、つまり日本社会に対しては嘘をつかないということが大切で、まあ、それは政治家なり、まあ、お金を持ってる政治家なりですね、それから日本を指導している産業界の役員さんたちとか、そういった人たちこそですね、率先してやっぱり自分はどっから見てもこの自分のやってることと言ってることには差はないということじゃないと、美しいという感じがしませんね。まあ、そういう意味じゃ、今芸術も美しくないし、学問も美しくないし、政治もそうだし、まあビジネスに至ってはですね、非常に会社にとってはなんか汚れてる感じがすると。やっぱりこれはそこで過ごして人生を それに投げ打って、そして人生を終わる人にとってみれば、あなたは醜い人だったですねと言われるのはやっぱり辛いことだと私は思いますね。まあ、そこのところはやっぱり現在の日本は相当考えてみなきゃいけないと、こういうふうに思います。